もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
1月11日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ユキサダイさんの時間です。お相手は私、キベトショーと
シーラと
キサダイサオです。
監督、忙しい。
これ2013年
ですね、もう。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今、よろしくお願いします。監督はどんな感じなんですか？
芝居の稽古。
あ、映画公開前なのに。
そうです、あのテイキングサイドっていうですね、木南吉郎さん、筧利夫さん主演の、なかなか重いんだけどちょっと笑えるとこもあって、
で並行して「つやの夜」のキャンペーンも
やってますね。キャンペーンもやってるけど、まあ稽古、でも8日の日に、完成披露試写会がありまして、会見とね、なんかね、あの朝のニュースとかで見た方、ワイドショーで見た方もいらっしゃると思うんですが、
何やら今回はその舞台裏でいろいろ取材をしていただいたという。
あらま。
そうです。まあね、あのちょっとね、牧陽子さんがちょっとね体調不良で、あのね、ちょっと欠席だったの残念だったんですけど、ポスターにいる女優陣は牧さん以外は全部揃いの、もちろん恋っての逆だからなんだろうね男たった一人の阿部寛さんを中心にこういろいろ面白かったですけどね、あの舞台挨拶が。
今日はいろんな声が聞こえるみたいです、
その裏で特派員としては
楽しみに行きたいと思います、じゃあまず監督、タイトルコールからお願いします。
月刊ユキサダイサオ、
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 月刊ユキサダイサオ、よーいスタート。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ユキサダイサオでございます、もうチャカチャカ行かないととにかくインタビューがたくさんございますんで。
そうなんです、
今日は、ツヤの夜公開直前スペシャルということで、
スペシャルです。
まあまあ、このツヤの夜ご存知でない方のために、映画パーソナリティ熊本代表のシーラさんが、
いやいや、やめてくださいちょっと
まずじゃあ説明をお願いします。
はい、読ませていただきます。奔放な妻ツヤの不貞に長年悩まされ続けてきた夫松尾、そんなツヤが病気で昏睡状態に。松尾はツヤが関わりを持った男たちにツヤの危篤を知らせることを思いつきます。松尾のその企みの意図とは。出演、阿部寛、小泉今日子、野波真帆、吹雪純、牧陽子、忽那詩織、大竹しのぶ、豪華俳優陣の共演による恋愛群像劇、ツヤの夜ある愛に関わった女たちの物語。ユキサダイサオ監督最新作は1月26日土曜日全国公開です。
ということで、
はい、
まあ、いろんなこの出演者の方に今日はお話を監督自ら聞いてもらったということで、
そうですね、あの時間を空けてね、あの当日までね、うっかりしてて、あっって気づいたんですよ、これ撮らないとやばいなと思って
やばいな、別に僕は頼んでませんよ
で、それでiPhoneね、まだ例の iPhone で、こう iPhone こうかざしてですね、
自ら
だからちょっとね、あの普段のインタビューとはちょっと違うでしょ。安倍さんとかも結構こう、ラフに答えたりね、もうグズグズになって喋ってる人もいるし、いつもの本当にこうバックステージな、バックステージ会話ですね、ちょっとね、まあ、ちゃんと答えてくれてますけどね、いろいろと。
いや、どんな声が聞こえるのか、じゃあまずは阿部寛さんのインタビューをお届けしましょう。
はい、すいません、阿部さん、今回ツヤの夜を、一緒にやっていただいたんですが、ちょっとなんか現場の感想とかなんか聞いていいですか？
あの現場は本当になんかみんな楽しそうに、スタッフもそうだし、あのゆきさんその中心になんかすごく和気あいあいってやってる感じなんですね。なんだろうな、これだけ集中している現場ってのはあるのかなって。それはそのなんですか、力が入ってるというんじゃなくて、一つ一つの分野の人が楽しくやってるんですね。そのバランスがすごく良かったんで、なんかすごく僕もなんか幸せな気持ちになって、役的には、まあ、不幸な役なんだけど現場入ったらすごくなんか不思議な幸せな気持ちになって、 言われてあげました。
本当ですか。安倍さん、この松尾って役は、はい、僕は安倍さんがもうこれだけちょっとある種の際立ち方をしている役になったと、安倍さんのおかげでそういうふうに僕も自分の映画の中でも誇れる役になったと思うんですけど、はい、松尾についてどうでしたか、感想。
松尾は最初どうやろうかなって思ったんですね。企画書かなんかの段階を見させてもらった時に。だけど実際現場に行って、まず放送時から練習したじゃないですか、
はいはい、
であれをやっていって、でママチャリを現場で、まあ、何度かテストに乗させてもらってるうちに、なんか徐々になんか掴めていったという感じがありましたね。あ、この人はもう狂気の部分っていうものはある種なんか滑稽に見えるぐらい、
うん、
変な話、顔は疲れてんだけど異常に爽やかだったりとか、そういう逆の引き合いみたいなところで作っていくと面白いかなとか、なんか現場でなんかふっと思ったりとかして、で間違ったら本当に監督になんかいろいろあのダメ出しじゃないけどしてもらえばいいなと思いながら、なんかいろいろ最初は自由にやらせていただいて、なんかそれで、まあ、監督の上手なところはやっぱり今のパターンもいただいてきましたけど、こういうパターンもどうですかっていう、そうやってくださると、なんかやっぱ役者ってやっぱ欲張りなんですね。あ、この役こういうアプローチもあったかっていう気づくわけですよね。それでその中で一番やっぱりいいものを監督がこの映画にとっていいものを選んでくれるなっていう、そういうなんかすごく充実感というか信頼感というか、そういうものがあったんでやりやすかったです。
いや、もう本当ありがとうございます。もう僕もやっぱ安倍さんとやれたってことはものすごく去年というかもう2012年の一番大きな出来事だったんで、いやもうこれからもちょっと安倍さんとはちょくちょくやらせていただければなと思っておりますので、最後にアピールだけちょっと最後にしていただけますか。
月刊ユキサダイサオ、お聞きの皆さん、阿部寛です。この通夜の夜は僕にとっても素晴らしい作品になりました。最近の日本映画にない大人のまあ、愛の形というか、いろんな群像劇になったと思います。まあ、不思議な映画といいますか、あの怖いようで意外とコメディではないんですが、なんか笑えるんですね。この不思議な映画を体験してほしいなと思います。1月26日公開ですので、ぜひ通夜の夜よろしくお願いします。
阿部寛さんでした。なんかいい、はい、いい感じですね、う
ん、なんか監督っぽくないね俺。
インタビュアーみたいな、ね、
普通のなんかインタビュアーになってんなと思って、俺インタビュアーやろうかな。
素晴らしいです。
なんかね、うん、
いや安倍さんも作品が気に入ってるっていうのがなんかよくわかるインタビューでした ね、
ね、
うん、まあこれだけじゃないんですよ、次々と、ね、次々とお送りしないと今日時間が足りないの で、 で、続いてはもう私がこの映画を見て惚れちゃったっていう。
いや
もう素晴らしい役で、野波真帆さんのインタビューです。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
通夜の夜をちょっとやってみて、
はい、
どうでしたか。
いやー、私すごい楽しかったです。短い時間でしたけど、特に私内容がかなりこう濃いあのシーンが多かったんですけど、楽しかったですね。でもなんかやっぱり小泉さんとか阿部さんとか吹雪さんとかも大好きな女優さんたちいっぱいいるので、ちょっとお芝居一緒に目を合わせてやりたかったなっていう気持ちもちょっとありますけど、楽しかったです。
あの岸谷五郎さんとの共演はどうでしょうか、はい、真珠の男。
真珠の男、もうとにかく気持ち悪くて、もう一番最初見た時はなんですけど、岸谷さんまた似合うんですよね、あの格好が。でも本当に初めて共演させていただいたんですけど、ドンと構えてくださっていて、まあ、濡れ場のシーンのところも本当に何でも来いという感じでしっかりこう受け止めてくださったので、すごいあの心強かったです。岸谷さんでよかったなと心から思ってます。はい、
あの映画の生田組の現場、あ、うん、もう何回目、2回目、
2回目です。
どうでしたか。
私生田さんの現場すごい好きで、なんかもう皆さん本当になんかこう職人さんという感じの人たちがすごく多くて、なんかこう締める時は締める、でも温かい現場ですごく笑いも絶えないですし、でも本番になったらギュッとなんか集中するので、なんか本当にお芝居は やりやすいというかやりやすくさせていただいてるし、あとは監督は何回もテイクを回すって言われていますが、私は回されるっていう何回もそのあじゃあもう一回ってなる理由が絶対わかるので、すごく私はやりやすくて、もう一回本当にまたチャンスをくれる、よしもう一回やろうって思えるので、すごく私は大好きな現場です。
ありがとうございます、
はい、
そうですね、ね、実際今度、
うんうん、
ご結婚をされたということで、
はい、
もうベイビーも、
はい、そうです、
なんかいるということで、
はい、
今後どういう女優を目指すんですか？
今後ですか？今後はもう、まあでも私は母になってもいつでも監督のオファーがあればいつでも脱ぎますんでどんな役でももうこれはもういつでも幅広くこれからもやっていきたいなと思っております。
いやでもね、はい、評判ですよ。やっぱすごく肉体っていうのは、はい、演技を超える瞬間があるんだよね。で30歳でしょ今、うん、30の野波真帆にしかないものがあるだろうし、でもこれからがいいところなのかもよ。
あ、そうなんですか、うん、これからは
女性は
これからが30代から、
うん、へー、だからまあ30代40代と末永く、はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。
じゃあ最後にアピールお願いします。
はい、はい、月刊雪貞エサをご覧じゃないにお聞きの皆さん、野波真帆です。私のどでかいお尻がこうスクリーンにダダーンと出てきますので、もうそちらを楽しみに見に来てください
個人的には大きいお尻いいと思う。
あ、本当ですか？
だから僕
大きいお尻好きですよね。
執着して撮ってましたけど。
そうですよね、
すごくいいなと思いながら
パンツをゆっくり上げてくださいって言ってましたもんね、はい、
そうですありがとうございました。
ありがとうございます。
野波真帆さんのインタビューでございました。
変態みたいですよね
パンツをゆっくり上げてくださいっていう演出をしてたんですか？
そうそう、いやパンツをゆっくり上げてじゃないな、パンツをゆっくり下ろしてください
いやパンツの話で終わってしまった。
そうそう、
いやでもすごい声がすごく綺麗な方ですね。
そうですね、
ね、なんかこうやっぱ当日もね、やっぱりこうメイクもなんだろうな、イタリアの女優さんみたいなね、
うーん、
ちょっとね日本人っぽくないとこがあるでしょ、なんか肉体的にもそうだけど、すごくこうね、すごく残りの深い感じもあるし、
岸谷五郎さんとのラブシーンが結構ね、すごいですけど気持ち悪かったいやあのインパクトはすごいですからね、岸谷さんの、
ま、このね、ここに岸谷五郎って最初に岸谷五郎って分かんない人もいるからね。
あ、そうでしょうね、うんうん、いつものイメージで見てると
違いますか？
全然違いますか？
本当にね、ちょっとね面白いですよ岸谷五郎さん。もう岸谷さんもね、かなりこの映画の中ではね、出演者としては、
うん、
もうメインキャストなんですけどね、うん、まあまあ今回あえてこうね、うん、戦略としては、
うん、
一応松尾が毒をばらまく役なんで、うん、そっからこう群像劇の中心核になってるから、それをめぐる女性たちの話なんでね。
いや、いろんな女優さんがまたこの絡んでくるわけなんですけども、
はい、
続いては結構ですね、監督をはじめコバさんとか、クレイジーケンバンドの横山健さんもこの役が結構良かったっておっしゃってるって
、
ふぶき純さん、こちらのコメントというかインタビューをお届けしましょう。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回の通夜の夜の撮影で、まあ僕が初めてやったんですけど、うん、僕から感想を言うとですね、ふぶきさんの芝居というかですね、ある種衝動、僕が一番いつも若い俳優とかと仕事してる時に思う衝動みたいなものを常にふぶきさん感じるんですね。うん、撮影でリハーサルとまた本番がまた違う衝動だったり、うん、テイクが変わると違うテイクになったり、
ね、
うん、そこがすごく僕は面白くて、うん、でそれを最大限生かしたいっていう形で、こうしたいっていうのが僕の理想ではなくて、そういう意味では特に浜辺のシーンがあってですね、ラストシーンなんですけど、ふぶきさんにとってのそこのシーンはちょっとバタバタした撮影でもあったんだけど、まあ、引きの絵から何からもうかなり僕は面白かったんですけど、ちょっと撮影を終えて どうでしたか？
いや、芝居ってキャッチボールですから、あの海辺ではやっぱり阿部寛さんの芝居を受けて の、うん、リアクションですから、やはりそこのテンションと強さがあって 初めて出てくるリアクション、うん、だから毎回違うのは毎回体感してくることが違うんですよね、うん、それからリズムとか、うん、それからちょっとこう足元が違ったり立ち位置が違ったりとか見え方が違ったりして、そうするたびにちょっと芝居が微妙に、それは計算でも何でもないんです。ただ基本がない女優って思ってますいや本当にこれはね、あの今日舞台挨拶を終えて帰りバス、今日たまたま移動のためにバスに乗ったんですが、うん、あの小泉さんと今回初めてこうやって会話ができたんですけど、あの小泉さんが基本がないからあの自信がっていう話をされてて、とんでもない、私がもうその下にいますから大丈夫よっていう話で、ずっとコンプレックスなんですよ、あの芝居の基本がない、基礎がないっていうことが。だから劇団にも入ってない、それから誰かに指導を受けていないっていう、なんかコンプレックスがあって、いつもこれでいいのかなっていう、なんかこう自分の中の葛藤がありながら、それでその相手の芝居を受けてのこう出てくるものですから、とてもなんか計算して出てきたものではないんですよね。偶然って言ったら監督に失礼ですけど、いやいやいや、でもあのとても楽しかったです。
いや、うん、僕としてはすごくそれが結構こうなんだろうな、やっぱり今段取り重視の時代な気がするんですね、うん、で僕がなんで長回しをするかっていうゆえんは、この吹雪さんの芝居を見ると、僕にもどうにもできないものが残ってるんです、あの映画の中で。だからよく僕がどのシーンが印象的ですかって言われると、あの海辺のシーンでの吹雪さんのもう本当マジックアワーっていうか、日が落ちてからじゃないと撮れなかったんで、その時の吹雪さんのある種の慟哭っていうか、それはもう僕にとっては今回の中の一番の、得たものというか、それともう一つ、やっぱ愛に関して、愛っていうあり方に関してのその捉え方の、重さというか、そこがやっぱりあの大竹さんとか吹雪さんの年代の人の方がすごく女性っぽいって感じたんですね、
う
ん、
愛っていうことで言うと、やっぱりあの大竹さんは分かんないですよ、うん、私のことで言うと新さんを舐め尽くしてますよね、ある意味もうその社会からもそうですし、あの個人的に男性からも、それからある意味まあ両親からであったりとか、両親でないですね、父って言った方がこの場合あれですけど、まあ屈折した愛で言うと母親の愛情であったりとか、散々舐め尽くしてるっていうか浴び尽くしている。やっぱりこれはやっぱり年齢もあると思うんですけど、まあこうやって生きてきて、そういうことを偶然その感じて受け入れて消化した結果、なんかその私はやっぱり愛されることよりも愛したいっていうふうに自分で思って生きるようにしてきたので、なんか今そこが私の唯一救いで、あ、よかったなって今まで生きてきて、あの今もこれからもきっとそうだと思いますけど、本当にあのそれは本当新さん舐め尽くしたからこそだと思います。だから本当いろいろ苦労させてくださって、いろんな人たち、それからいろんな出来事に感謝です。
いやもう僕はね、これからですね、これからなんか吹雪さんの女性の映画、女性映画を、ま、ちょっと見たいなというふうに思いました。
まだまだあの出せてませんので、まだまだ育ってる途中ですから、過程ですから、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、じゃあ最後になんか一言コメントお願いします。
はいはい、月刊雪貞監督のラジオを聞きの皆様、あの素晴らしい作品が上がりました。ぜひ見ていただきたいと思います。あの私はあのいろんなリキュールの入ったボンボンを連想するんです。いろんなものが箱に詰まってて、もう一つ一つ楽しみに味わっていただけたらって本当に思います。相当強力なリキュールですよ。楽しみにしてください。
吹雪純さんでした。いや結構いろんなこと言ってくれましたね。
結構赤裸々に喋られて、僕もちょっと目くらったんですけど、吹雪さんの役がですね、一番変わったかな、シナリオから、
あ、撮影で、
うんうん、やっぱね吹雪さん、今回すごくお綺麗なんですね、うん、もちろんポスター見ててもものすごく色っぽいし、うん、一番お綺麗でしょ、なんかお綺麗っていうか、他の女優さんたちももちろんお綺麗なんだけど、うん、 ふみさんってやっぱりねかっこいいんですよ。
かっこいいですね、うん、
だけど今回はまあ夫に先立たれた未亡人の、うん、しかもまあ多分ある程度豊かな家の奥さんだった人が、うん、夫がいなくなってっていう喪失感の中にいるっていうそれなりの年を重ねた人だから、うん、どっちかというとそのリアリティに、うん、どっちかというとそういうふうにちょっとこうくたびれた感じっていうか、うん、女性としてはね、うん、であえてそういうふうにしてもらったんですね今回。でそういうふうに映ってると思うんですけど、それがまたね それでもまあなんかあるじゃないですか、憂いみたいなものが、うんうんうん、でもなんか内容としてはねなかなかこう吹雪さんが捉える衝動的な感じっていうものを生かしたんで、うんうん、だいぶ変わったんですよね、うんうん、想像してるなんかこうよくステレオタイプな奥さんっていう設定だったはずなんだけど、それを少し変えていったっていうのはね、うん、なんかこうやっぱ吹雪さんだったから変わったっていう、う
ん、あの映画の中でもね阿部さんと吹雪さんの海辺のシーンがあるんですけどね、これがまあまたとんでもないこうシーンになっておりまして、はい、
なんかね深なんかねなんだろう なんでこんなシーンなのって思うよね、うん、全部あのだからそれがなんだろう映画にわざわざそういうシーンを用意してることがちょっとやっぱり実際はちょっと変わってるよね、うん、この映画は
多分コメディではないんですよ、うん、なんかやっぱりシリアスなわけですよその人たちにとっては、
はい、
でもなんかその状況をこう客観的に我々が見せられるとちょっとはうわみたいな
あんまり見ないシーンですよね、うん、映画にわざわざしない、うんまあ、全体に言えることかもしれないけど
どんなんなんだろうい
やだからよくある映画ではない、うん、代表的なシーンかもしれないです
、うん、でなんかね何回も噛み締めたくなるっていう部分では、
うんうんうんうん、
1回僕はまだ1回しか見てませんけど、まだ多分この今インタビューいろいろ聞いて、うん、あらこのシーンはもう一回見直したいなって、
もう一回ボンボンを食べたい
食べたいなって思う、うん、
別のボンボンもあるかもね、
うん
あのでもほらある、朝日新聞のね僕の知り合いの記者の方が言ってたけど昨日見終わったんですけどっていうインタビューだったんですけど、うん、もうすでにもう一回見たいと思ってるんですよっていうこと、うん、というそういう感想だったんですね、
うん、
ですごく笑った僕はもう終始笑ってました、
うん、
まあ笑うっていうのは結構シリアスな瞬間に笑いが出たりとかするんですよ人って、そういう意味も込めてると思うんですよね、本当に心からギャグで笑うとはちょっと違いますよね、うん、この笑いはっていう、うん、死にからの笑いですよねっていう、
いや今日の月刊雪貞勲は通夜の夜ある愛に関わった女たちの物語公開直前特集でお届けしています。
月刊雪貞勲のポッドキャストいかがでしたか。月刊雪貞勲では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞勲の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上シーラでした。